ということをお祈りします。主の愛に守られて、いつか主に結ばれる世にはない交わりよと、ありがとうございます。私はあなた方に世の人たちが与えることのできない平安を与えることができると仰せになりました。今日また私たちの心もまたざわめいたり、また不安で動揺したり、またいろんなことがありますけれども、世にはないまた平安を与えると主の約束を信じたいと思います。主がどうぞ生きて働いてください。イエスの御名によって信じてお祈りいたします。アーメン。それでは、お手元のレジュメで30分ぐらいだと思いますので、レジュメに従ってお話をしたい。救いのベクトルという、日本語の話せる外国人から、突然新約聖書を手渡されて、ナンパされたという女性がいました。なんて声かけられたんですか。いや、突然お嫁になってくださいって。ああ、それ多分お嫁になってくださいの間違いですよと。またこんな話を聞いたことがあります。日本人女性に、恋をした外国人留学生が、寝ては夢、起きてはうつつ、もう勉強も、もうさっぱり手につかないありさま。その心境を、覚えたての日本語で、10回して、恋は桃食うですと言いました。恋は桃食う？俺昔実家の南三陸町の庭の池で鯉飼ってたけど、桃なんか食わねえぞ。鯉が好きなのはオフなはずだけど。これもよく聞いてみると、鯉は盲目だということが分かりました。長音とこの単音の区別の難しさから生じた、これは珍事であると。鯉は盲目、お嫁になってくださいと。創世記の中の記述ですけれども、母親のリベカは次男ヤコブに勧めてこんな提案をしました。ハランへと旅に出てお嫁さんを見つけていらっしゃい。ハランには私の兄ラバンがいるわ。あなたのおじさんよ。あそこに身を寄せてお嫁さんを探すのよと。ここはダメ、異教の娘しかいないからと。で、こうしてヤコブは、祖父アブラハム、母リベカの故郷ハナンへ、お嫁さん探しの旅へと、出発をしたと。創世記に書いてありますけれども、ハランまではもう長くて苦しい旅路であったと。旅の途中、ヤコブはとても不思議な夢を見た。天井から地上にまで光の階段が輝き、何人もの天使たちが、御使いたちが行き来をしていると。気がつくと、神様がヤコブの傍らに立っていたと。私の大変好きな言葉ですけれども、創世記のレジュメの1番、28章の13節から15節、28章の13節から15節。私はあなたの父、アブラハムの神、イサクの神、主である。あなたの子孫は地の塵のように多くなり、地上のすべての民族は、あなたとあなたの子孫によって祝福される。見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで、決してあなたを捨てないと。ヤコブは目を覚ますと、神が姿を現して語りかけてくれたのだと。ヤコブは 神に感謝をして、その土地をベテル、すなわち神の家と名付けました。さて、ハランに住むオジラバンには、二人の娘があった。姉のレアに妹のラケル。まあ、どんな娘たちだったのかと。29章17節。レアの目は弱々しかったが、ラケルは姿も顔立ちも美しかったと。妹ラケルの方が、まあ、綺麗だったのは間違いない。魅力の乏しい姉と、魅力いっぱいの妹と。で、ヤコブは、まあ、29章17節、もう姿も顔立ちも美しかった妹ラケルが好きになり、お嫁になってくださいと。7年間、叔父のもとで働くことを条件に、ラケルを、まあ、もらい受ける約束を、まあ、取り結ぶと。娘は、まあ、父親の財産のうちですから、ラバンが承知してくれなければ結婚は難しいと。7年間、ヤコブは姿も顔立ちも美しかった妹ラケルのために一生懸命働いたと。まあ、読みながら、聖書を読みながら、まあ女性っていうのは大変だなぁとこう思ってしまうんですけれども、まあ実は、まあここはもう何十回となく読みましたけれども、一度や二度ではなく、何度もまあこの記事を読みながらそう思ってしまう。で、29章17節で、レアの目は弱々しかったが、ラケルは姿や顔立ちも美しかったと。まあ、大変だなと思うのは、美しいか否か。まあ女性は人生の道中でほとんど常にと言ってよいほど頻繁に、まあ、この、まあ、評価に、まあ、さらされることになります。これはもう考えてみれば余計なお世話であって相当に煩わしいことではないだろうか。十分に腹立たしいことだろうと。で、評価のありようも単純ではない。評価が決定的な意味を持つ場合もあるし、もうほんの、なんて言いますか、こう、座標でしかないケースもあると。予測のつく場合がある、もあるけれども、もう何の心の用意もないときに、もう突然評価されるという、まあ、そんなケースも多いだろうと。いつ、何時、当の女性の都合には全く関係なく、勝手に、露骨に、どんな物差しを当てられるかわからないと。これはもう、甚だ迷惑な話である。もう、無視するより他にはないけれども、でも、きっと、簡単には無視できないだろうし、無視すること自体が、これはもう、言われのないエネルギーの消耗であり、それがまた、煩わしいと。29章17節、レアの目は弱々しかったが、ラケルは姿も顔立ちも美しかった。まあ、この世の中、まあ、昔も今も、まあ、誰が何と言おうと、この美女優遇制度が、実在していることは、これは間違いありません。まあ、器量が良いということだけで、まあ、随分と、得をするということもあります。いちいち、霊笑する必要がないほど、まあ、自明の、これは現実であると。まあ、例外もあろうけれども、大まかに眺めたとき、世の中という、大河の中に、ほぼ、主流を占めて、こうした傾向が、あからさまに、あるいは、まあ、密かにと言いますか、まあ、実在していることは、これは疑いがないと。レアとラケルと、 29章17節で、レアの目は弱々しかったが、ラケルは姿も顔立ちも美しかったと。まあ、なんて言いますか、まあ、今朝の主題は、まあ、人間的なと言いますか、あまりにも、こう人間的な主題であると。魅力の乏しい姉と、魅力いっぱいの妹と。で、ヤコブは、妹ラケルが好きになり、7年間、叔父のもとで働くことを条件に、まあ、ラケルをもらい受けることを、まあ、そういう約束を取り結ぶと。で、7年間、ヤコブは一生懸命働いた。畜産の技術について、ヤコブは優れたノウハウを持っていて、まあ、おじさんの牧場も、まあ、おかげで豊かになったと聖書に書いてありますけれども、こうして約束の7年があっという間に過ぎ、婚礼の日がやってきたと。すると、おじのラバンは急に態度を変えて、いやー、妹を先に嫁がせるわけにはいかん。姉の方を先にもらってくれ。その後で妹のラケルもあんたにやるから。ただしもう7年間働いてくれよ。うっしっしっしっと言ったかどうか。もう騙されたと。腹が立ったけれども、ヤコブはどうしてもラケルと結婚したかったので、この条件を飲んだと書いてあります。つまり、もう7年間働かなければならないと。この7年が過ぎても、ああだこうだと、いろんな注文をつけられて、結局は、もう合計20年間働いて、姉のレアと妹のラケルを、まあ、2人を妻とした。そればかりではない。レアとラケルには、それぞれ、女の召使いが一人ずつついていて、これはもう実質的にはもう奥さんが4人と、まあそんな気がつけば状態になっていました。まあこういう生活では家庭に平和はなく、様々なまあ争いが家の中では起きていたと。まあ人間的なと言いますか、あまりに人間的なまあ主題となるゆえんですけれども、聖書は、このように、まあ、家庭の様子といいますか、示しています。29章の31節から34節、レジュメの1番ですね。29章の31から34。ラケルは不妊の女であった。レアは身ごもって男の子を産み、その子をルベンと名付けた。それは彼女が、主が私の悩みをご覧になった。今こそ夫は私を愛するであろうと言ったからである。彼女はまた身ごもって男の子を産み、主は私が嫌われているのを聞かれて、この子をも私に授けてくださったと言って、その子をシメオンと名付けた。彼女はまた身ごもって男の子を産み、今度こそ夫は私に結びつくだろう。私が彼に三人の子を産んだのだからと言った。まあ、なんて言いますか。愛されない女性レアの、まあ、夫ヤコブへの、これはもう執着であると。それは、もう子を産むことによって、妹に勝とうとすると。レアは夫を独占したいと。この欲求からのみ、まあ子供を産み続けていく。この愛着、執着の裏側には、妹ラケルに対する激しい憎しみが伴っていたことは、これは言うまでもないと。一方、妹ラケルもまた、まあ、姉と競って、ヤコブを、まあ、独占しようとすると。 けれども29章の31節に、ラケルは不妊の女であったと。そこで、まあ、妹のラケルは自分の女召使いビルハによって夫ヤコブとの間に子供を作る代理出産、代理解体に、まあ、打って出るということをするわけです。妹ラケルにとっては姉のレアに勝つことだけが目標であって、そのためにはどんなことだって耐え忍ぶと。召使いのビルハは嫉妬の対象にはならない。ただ姉のレアだけが、まあ、戦うべきターゲットとなっていると。女召使いのビルハは代理母としてラケルのために二人の男の子を産んだ。これがダンとナフタリであると。妹ラケルは二人の子を抱きながら、30章の8節には、ねじめの一番、30章の8節、30章8節、そこでラケルは、私は姉と死に物狂いの争いをしてついに勝ったと言ったと。この辺もすざましい感じがしますけれども、一方これに対して姉のレアの方はどうだったか。30章の9節、30章9節、さてレアは自分が子を産まなくなったのを見て、彼女の女奴隷ジルパを取ってヤコブに妻として与えたと。姉のレアもまたラケルと同じ手段に走った。戦いに勝つためであると。女召使いのジルパを代理母として立て、二人の男の子を出産させると。これがガドとアセルです。姉のレアにとっても召使いのジルパは、まあ、嫉妬の対象にはなっていない。戦うべき相手は妹ラケルであると。ラケルに勝つためにはどんなことにだって、まあ、耐え忍ぶと。まあ、私たちはこうした、まあ、聖書箇所を読むときに何かこう人間的なと言いますか、あまりにこう人間的な主題が聖なる書と呼ばれる聖書の中にこうした記事が記録されていることに、まあ、ちょっとこう戸惑うと言いますか、中村歌右衛門の、娘道成寺は、何を訴えようとしたのか。あれは愛と憎しみであると。もう裏切って逃げた男を追いかけて、ついに、まあ、女は蛇となって男が隠れていた鐘に、まあ、巻きつくと。またこの同じ主題を別の形で表した、日高川と、もうやはりこう裏切った男を追いかけて、清姫は日高川にたどり着くと。男は川を渡った後船頭を手なずけて、いや追いかけてくる女が来たらもう船は出せねえと言って追い返してくれと、お金を握らせると。かつての願いも船頭に聞き入れられないと知るや否や、清姫は日高川に、もう激流激しい日高川に飛び込むではないか。川を泳ぐ清姫と。よく見ると清姫は蛇と化していると。蛇は川を泳いで向こう岸にたどり着き、裏切って、まあ、女と逃げる男を、まあ、追いかけていくと。創世記の30章8節に、そこでラケルは、私は姉と死に物狂いの争いをして、ついに勝ったと言ったと。まあ、 愛と憎しみ、愛憎の炎は、これはもう陽光炉の火のようであると。もう熱気は、もうこの箇所を読む我々をも、何かこう焼き尽くそうとするような、そんな感じをします。でもこの記事は、決して私たちにとっては、縁遠い、縁の遠い、昔話ではないと。現代の私たちの感性と、こう完全に密着をした、こう現実性を持っていると。具体的に言えば、例えば、ヤコブからこう嫌われているレアは、29章の32節で、私の悩みという、そんな言葉を使っています。これは、もうこっちが一生懸命愛しているのに、愛されることのない、これはもういつの時代にも変わらない、21世紀の私たちの周りにも見られる人間の、これは普遍的な悩みといいますか、気持ちを表しています。それは少しも古臭くはなく、極めてこう現実的な問題、悩みであると。また妹ラケルは代理母の、まあ、この召使いによってヤコブの子供を得たときに30章8節で、私は姉と死に物狂いの争いをしてついに勝ったと、まあ、叫んでいますけれども、ここにも、まあ、こう時代を超えたといいますか、普遍的なこう愛憎の叫びが聞こえてくる。このラケルと同じ声を上げている人間がやはり21世紀私たちの周りにも、大勢いるのではないだろうか。また姉のレアは妹のラケルに向かって30章の15節、レジメの一番の一番下ですけれども、30章15節、あなたは私の夫をとってもまだ足りないのですかと、まあ、詰め寄ってますけれども、これもまた愛するものを奪われた人間の、これもうありのままの叫びであって、少しもこう古臭いところがない。結局私たちの戸惑いは、まあ、人間的なと言いますか、あまりに人間的な主題が聖なる書と呼ばれる聖書にこんなことも書いてあるんだなということに対する、まあ、驚きであったり、また戸惑いですけれども、けれども立ち止まってよくこう考えてみようと。これはよくよく考えてみれば驚くべきことでも決して戸惑うべきことでもない。聖書が罪人に対してベクトルを合わせて、罪人に聖書が相対し、罪人を救う書であるならば、救いは当然こうしたレアやラケルを目指すだろうし、人間のどん底まで神は下ってくるはずであると。人間のこう愛憎、愛と憎しみ、とにかくそこに神がベクトルを合わせて救いは加速度的に進むだろうと。聖書が何かこう、こうした最も、こう、なんて言いますか、私たちが戸惑うような人間の姿を描く。実はそれはもう必然的なことであると。人間的な、あまりに人間的なレアやラケルと。例えば、まあ、教会が レアやラケルについて考え論じるときに、おそらくその評価のありようは単純ではなく、どういう、こう、物差しを当てられるかわからないと。彼女たちにとっては、甚だ迷惑な話となるのではないだろうか。まあ、教会の評価なんか無視するより他にはないんだけれども、簡単には無視できないし、もう無視すること自体が言われのないエネルギーの消耗であり、それがまた煩わしいと。まあ、キリスト教会もどうしてもこう大まかに眺めたときに、優等生、優遇制度というのがほぼ主流を占めながら、こういう傾向があからさまに、あるいはまあ密かにこう実在していることは疑いがないと。聖書が罪人を救うんだと、罪人をターゲットとするんだと、イエス様ご神、俺は正しい人間には用事はねえと、罪人を救いために来たんだと。聖書が救いをもたらす書であるならば、救いは当然レアやラケル、彼女たちを目指すだろうし、神の救いは人間のどん底にまで下ってくるはずであると。聖書にとって、あるいはイエス様にとって、優等生優遇制度は結構、まあ、迷惑な話ではないだろうかと。無視するより他に仕方がないとは、まあ、このことです。考えてもみようと。大体こう教会運営そのものが、優秀な人や、真面目志向、放蕩息子のこうお兄さんみたいな人たちが教会運営の中心、まあ、こうメンバーになりやすいと。けれども御国や神の家族はそういうところではない。優秀である、真面目である、正しく生きられる、実はこれは大きな大きな神様の祝福と恵みであって、なかなか正しくは生きられないんですね。でも正しく生きられる、それは本来はもうこれ以上喜ぶべきことは他にないんだけれども、残念ながら何かこう愛がなかったり許しがないと。どんなにこう真面目でまっすぐに道を生きられても、愛がないのはこれは致命的であると。優秀である、真面目である、そして正しく生きられる、もうそう生きたらいいわけですね。それでいい。どうして弱い人や罪を犯した人、恵まれない人をこうやっつけたりとか裁いたりとか、バカにする必要があるんだろうかと。正しく生きられる人は、正しくまっすぐ生きられたら、神様は本当はそれを一番喜んで、その人の人生を祝福されるんです。多くの人たちが正しく生きられない。でも正しく生きられる。それは恵みであり、正しく生きたらいいわけですね。ただ聖書は、最も汚らしい、そうした人間の姿を描いて、今日もそこにベクトルを合わせて、人々を救おうとされていると。おかしな物差しを当てられると、甚だ迷惑であるとは、またこのことであると。もう終わりますけれども、お姉さんのレアが産んだ子は ルベン、シメオン、レビ、ユダ、イッサカル、ゼブルンと。でレアの召使いの産んだのが、産んだ子がガドと、まあ、アシェルと。一方妹のラケルはヨセフとベニヤミン、その召使いがダンとナフタリを産んでいます。言うまでもなく、これがイスラエル十二部族の、まあ、祖となるわけですけれども、聖書によればこれら十二部族により全世界は、まあ、救済をされると、まあ、そういうことになってますけれども、ロマ書の9章の4節5節、レジュメの2番ちょっとお読みしたいと思います。彼らはイスラエル人です。イスラエル人ってのはその12人の子供たちですね。ことされることも栄光も契約も立法を与えられることも礼拝も約束も彼らのものです。またキリストも人としては彼らから出られたのです。これはもうただごとではない、まあ、祝福が与えられています。創世記38節に、30章8節に、私は姉と死に物狂いの争いをしてついに勝ったと。イエス様もこの血筋の中から生まれてきてるわけですね。この血筋の中から生まれ、そしてイエスは全世界を救済する使命を担ってきたと。そしてレアとラケルの夫ヤコブと神とのあの約束も生きていると。もう一度28章の13から15を読んでお祈りしたいと思います。28章の13から15、私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主である。あなたの子孫は地の塵のように多くなり、地上のすべての民族はあなたとあなたの子孫によって祝福される。見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てないと、一言お祈りをしたいと思います。見よ、私はあなたと共にあるんだと、あなたがどこに行ってもあなたを守るんだと、私は最後まで決してあなたを捨てないと。神様、ありがとうございます。まさに罪人にまたベクトルを合わせて、まあ、焦点を合わせて神の救いというものが前進をしていく、またそうしたありさまを、また私たちこの朝もう一度確認をすることができてありがとうございます。どうぞ神様、私たちがまた福音の本質というものをこう履き違えたりとか、また神様と違った物差しをこう当てることのないように、どうぞまたもう一度福音の原点に私たちをこの朝立ち返らせてくださいますようにお願いをいたします。すべてをお委ねいたします。イエス様の御名によって信じてお祈りいたします。アーメン。